ました水曜オリジンのお相手は
しんとすけしんと
しんとすけしゅりのすけと
ケージャージです。
よろしくお願いします。
お願いします。
1月22日の水曜日生放送でお届けしております。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで始まりました。
そうですね、
はい、ねえ、しんが坊主にしてますね。
ああ
、どうですか
坊主。ああ、切ったってことか。また
めっちゃ悩んでたんですよ。
はいはいはいはい、確かにどうするかっていうのありましたね。1年9月、う
ん、一度は朝とりょうさんと同じ髪型にもしたこともあるし、
はいはい、
なるほど、ありましたけど、
うん、全く一緒の髪型になってる時あったな。
また、ね、
坊主に
ロン毛にして金髪にしようかなみたい
な。おー、はいはいはい、
いろいろ悩みました。
お
ー、結果坊主だ。
うん、まあ確かに、もともと坊主で謹慎明けて坊主じゃなかったら、
あ、なるほど、
もうそれはもはや一回330の新たが似たようなことやってたから。それは
まあそうね、
330の新たって言ったら、あの新たですか。あ、新たね、はいはい、
昔なんか、うん、新たがやらかして、う
ん、多分ライブ飛ばしたんですよ。
だったっけ。
へー、そんなの。
ライブに急に連絡取れなくて、
お、
飛ばして、
へー、
で反省のコメントをみんなにしたいと、ライブメンバ
ー。おー、
そしたらソフトモヒカンできた。
あ、
あいつはもともと短めの髪型で坊主とかじゃなかったけど、反省の意味を込めてきた日にソフトモヒカンになってたっていう。
なるほど。
だったら全部もうそれやみたいなぐらいショートな感じで来てて、
あ、アメリカの、ね、先住民のモヒカン族だったらセーフだったと思うんですけど。
それはセーフだよ、ね、
それはセーフ。
相当ショートモヒカンで
清掃 で清掃でやってるはずだから、
はあ、うん、残念でしたね、日本という文化では残念だね。
残念でしたね、
は
あ、まあまあということで、まあ、ポーズで、
うん、
はい、いつまでやるんですかこれでも、
ね、
ちょうど。あ、そういう決まりはない
んだ。ラジオも聞いてたんですけど、僕が休んでる間2人のラジオも聞いてました
、はいはいはい、
ね、あの答え合わせしようって言った、うん、月に、
あ、はいはいはいはい、
禁止になっちゃった、
はいはいはい、おうおう、あ、そっか、
どうなんですかね。
あ、そっか、
丸坊主にしてからの1年はどうだったんですかね。
2018年の、うん、9月に丸坊主して、
う
ん、でケイジャーさんがそもそも、うん、まあ、ロン毛だった、ロン毛というか、まあ、長めの髪型だったらシンは、うん、笑いづらいと、
うん、
だからもう一回坊主した方が笑いやすくなるんじゃないかっていう、うん、
はいはいはい、
アドバイスがあって、それを小刻みプラスで坊主する企画があって、
はいはい、
で1年経って、
はいはいはい、
でその1年後の答え合わせするときにちょうど禁止になったっていう、うん、
なるほど。
その間の期間はでも調子は良かったんですけどね、しんとすけとしては。
まあ、確かに
あれは
今までで一番。
じゃあこの坊主の最終最後では、
はい、
最後良ければ全てよしで、坊主のせいで禁止になったのか、それとも坊主はもう終わり終わりですよって、その後新たな旅立ちで禁止になったのかっていうところはまたあれですよ、大事ですよ。
金髪ロン毛が脳裏によぎったから、もしかしたら禁止になっちゃったかもしれない。
なるほど。じゃあ坊主はまあ良かったんだ、結果良かったわけですね、1年間。
結果としては大腕もバイアスロンも
いい感じでした。
2位で準優勝までは言ってましたんで。
なるほど、
確かに、はい、ヒープーさんにも言われたんです。
おな、
1年に1回ぐらい髪型をどんどん変えてたら、
おお、なるほど。
ヒープーさん自身も緑色にした時も
新
しいじゃないですか。
確かにロン毛もありましたからね。
ユルパーマみたいな時期もあったじゃないですか、
はいはい、
ちょっとロン毛の
あった
ね。
けど、まあ、去年が良かったんで。
なるほど。
もう坊主でいきましょうかね、ケイジャーさんのアドバイス通り。
まあもうじゃああれじゃないですか、その、はいはい、オリジン芸人は大体ライブで いろんな、ね、
はい、
区切りつけるんで、うん、まず坊主で今月出た後に、あとはもう真の好きなように今後どうするかはね、別に期限決めないで。
ああ、まあこれはもうケイジャーさんのもう責任外だよという。
いや、僕はもう僕は全部責任背負ってますから、真の生活も僕全部もう払ってましたから。
ありがとうございます。いや払ってたわ
本当に、陰で
ありがとうございますになったら本当に払ってることになるよ。
真がね、使ってる自転車なんて、僕芯がいないところいつもサドル洗ってます。毎日増えてますから僕。
あ、何役なんですか。
怪我しないように何かを送ったとかじゃないですか。
いや、もう送りもしました。
スリムクラブさんが謹慎の時にヒープーさんが肉を送っていたとかいう、
あ、もう僕
話とかではなくて、
全く一緒です。
ケイジャーさんは芯が謹慎の時に芯のサドルを洗ってたんだ
とかもいろいろやってましたから、怪我しないように。
あ、自分ができる範囲内でやってたんですね。
大事なことね、もうまあでもいいんじゃないですか。もう1年がね、大体の僕の
区切りというか、
僕のっていうか、もうテレビの契約ですから、あれは。
いや、テレビでまあ約束したっていう感
じでしたっけ。僕のせいじゃないですね、じゃあ。僕がうんぬんっていう、もう小刻みプラスのせい、全体に、全体、小刻みも含めて全体ですね。
いや、
スタッフも全員です。僕はもうちょっと。
いや、誰のせいって話にしたら完全に真のせいになるから。
まあそうです、
ね。誰のせいって話をしたら。
まあまあ、でもじゃあ、新たなね。
はい。
出発ということですね。
うん、そうですね。
うん、はい、素晴らしい。
よければ、応援よろしくお願いします。
いや、もうしますよ、それはね。あと、口内炎とやけどの違いがわからないんですよ。
急に。
おお、
どういうことか。
口の中をやけどしたんですか。
多分やけどなんですよ。
はいはい、
でも口内炎なのかなとも思って、口内炎があんまりかかったことないからよくわからないんですよ。
あれはありますよ、僕。やけどからの口内炎発展。
あ、こんなのかな。
やけどで皮膚がちょっとただれるというか、柔らかくなるじゃないですか。ぐにょぐにょになるじゃないですか。
はい、
そっからこう舌とかでやっぱ気にするようになって、
うん、
こういじってたら穴が開いて口内炎になった。
あ、穴が開くんだ、口内炎って。
はありますけどね。
あ、じゃあやけどかな。1週間ぐらい経ってようやくちょっと引き始めた感じなんですよ。1週間経ちます？やけどで。
やけどで1週間ぐらいは残ってるイメージありますけどね。
あ、じゃあやけどかな。
ちなみになんか熱いものでは何
食べたんですか？そうなんですよ。熱いものがっつり食ってギャーっていうぐらいやられたんです。
何食ったんですか？
何だったかちょっと忘れたんですけど、多分レンジでチンして普通の熱さと、はい、えぐい熱さになる食材ってないですか？
あ、わかります。
イカとかじゃないですか。
イカとかかな。
イカめちゃくちゃ熱くなる。
マジ。
硬くなるし。
びっくりする。器は別に、言ったら冷たいぐらいなのに、箸で拾って、あれちょっと煙出たなと思って、口入れたら、激熱のやつ。
ああ、なんか分かりますね。
パスタ系だったかな？パスタ系だったかな？
あ、それはインスタントのパスタですか？
インスタント、まあまあ、売ってコンビニっていうか、お店で売ってるのを、レンジでチンしたらみたいな。うんうんうん、多分それだった気がすんな。
なんか それと似たようなので、うん、やっぱやめましょう。
なんでか、なんでか。
こんにゃくとかで、
うん、
ああ、なるほど。
こんにゃくを、
あれはそうだな。
熱して、
うんうんうん、
まあ、そういう行為があるじゃないですか。
ああ、こんにゃく、こんにゃくにだ。
ワニ先生が、
で表面が。
ワニ先生、こんにゃくにしてるんですか。御年59歳で。
表面が、人肌に戻ったら、
そんなにやるんだ。
中を包丁でね。
おうおうあ、なんかお前高校の時やったとか言ってたな。
けど実際はなんか熱々だったみたいなエピソード聞いたことあるじゃないですか。
う
わ、
そのこんにゃくが持つ保温力といいますか。
おうおうおう、
外が冷めても中が熱々。僕はその情報を知ってて、高校の時に。僕は白熱灯というか、なんていうんですか、普通の豆電球あるじゃないですか。テーブルライト。
ひよこを浮かさせるやり方だ。
テーブルライトの熱さで表面をじっくり温めて、包丁で切れ目入れて、僕が入れたワイヤーはキンキンに冷えてました。その逆のパターンはあります
か？外よりも中が冷えてるんだ。
中が冷え、だから表面は、まあ、
そうでしょうね。それはそうでしょう。
肌に温まってきたと思って。
あ、じゃあ外はもうあれだ、魔法瓶みたいな感じで、外はどっちでもあんま変わんないんだ。
あ、なるほどね。
難しいっすね。
まあまあ、でもじゃあやけどかな、ずっと続いてるんで、なんかなと思ってたんですよ。
これが治らない
ってやけどもあんまりやったことないんで。
チョコラ BB 飲んだら一発じゃないですか、でも。
え、あれ、
口内炎の場合、ね。
チョコラ BB よりも。
どうしたどうした、うん、
いや、あれがいい。クイックパッチみたいなやつがあって、口内炎専用のやつがあるんですよ。
はいはい。
あ、口内炎で話進めてますけど。
ああ、いいですよ、いいですよ。
これはすぐ治ります。
何すか、クイックパッチ。どんなもんなんですか、クイックのパッチですか。
そこもうまんま。パッチ。パッチなんですよ。要は、絆創膏ではないけど、もう小さい丸い。
クエレキ板みたいなやつ。
そうそうそう。
を貼るってこと、口の中に。
そういうことです。
へー。
口内炎専用の薬で、でそれか、それが普通タイプと、
うん、
あとステロイドが入ってる、また、クイックモードみたいなのがあって。
でも分かりますよ、うん、僕ジェルみたいなやつも試したことあるんです。
あ、そう、ジェルタイプもある。
もう嫌な、口内の違和感がすごくて。
あー、なるほど。
しかもジェルの場合、うん、飲み込んじゃうんですよね。
あれ飲み込んでもいいやつだから。
あ、一応聞いてるの、飲み込んでも。剥がれてるわけじゃないの。
あ、そう、剥がれてるから聞いてないわけよ。
聞いてないやし。
そう、だからつけるときのなんか説明書をよく読んだら、うん、ちゃんと乾かして、でそのジェルを口内炎につけて、で下の先でちょっと、落ちないように湿らせてとか、なんか一応細かい説明があるんですよ。
へ
え。それをちゃんとクリアしてフィットしてたら、例えば3日ぐらいもずっと口の中染みて、もう食べるために痛いという、なんか苦痛があるわけじゃないですか。
はい、
で、その、これを塗ることによって、治るし、守られるしっていう、ダブルの効果があって、その時の嬉しさを今、思い出しました。
なるほど。
はい。
やけどにも効きそうじゃない、じゃん。
やけどはどうかな、説明書次第ですけども、うん、似てそうですもんね、
うん、口の中乾かす、まあまあいいや、
難しいですけどね、うん、やけどからの口内炎発展もありますけど、うん、本当に今僕まさに舌に口内炎できてるんですけど、舌噛んじゃって発展する口
内炎、ああはいはいはいはい、
しかもこれ寝てる時に噛んでるんですよ、
は
寝てて、うん、いたと思ったら舌噛んで起きたんですよ、
なんで噛んでれば、
セルフ自殺しようとしたんですか、
セルフで、
いやセルフ自殺はもう重複してるから、
一番いいやつだ、
自自殺よそれは、自自殺
じゃあもう無意識に、うん、謹慎からの反省からの、
うん、いやいいやつだな、
そっからもう下にできてデイジー
テニス、それは初めて、
寝ながらは初めて、なんか食事中に舌噛んだことありますよ、ガム噛んでる時に勢いで噛んだことありますけど、
うん、寝ながら噛むってすごいな、なんか、なんか食う夢見てたんだろうな、もう美味しいなみたいな、な
るほど、滑ったか滑ったかじゃない
夢の中で、
夢の中
で
クシャ
ッみたいな、俺こいつ滑って死ぬんだったら俺のツッコミ変わってくるよ、大丈夫だったし、う
ん、でもなんかキリンさんと、うん、あの本土の、
うん、
ロケをしてめちゃくちゃプレッシャーを感じてるっていう夢は確かに見てました、
なるほど、
死にプレッシャーを感じる夢を見たのはなんか覚えてるんですよ、
ああ
なんでキリンさんだったのか、
なんでなんですかね、直前に見たテレビがそれなのか、
じゃあこれからちょっと吉本さんに箱に呼ばれるときに共演者によってはちょっと NG 出さないといけない場合が出てくるかもしれない、
だからな、下噛むよ理由下噛むためつって
キリンさんいるんすかつって
簡単にできるんですね、口内炎も、まあ、俺も気をつけたいなということで、
あれは痛いですからね、口の中で言ったら、うん、あのまあ、ラジオでも何回か話したことあるかもしれないですけど、うん、まあ、高校野球の時に、うん、まあ、僕が1年の時に、うん、2年の、うん、練習試合、練習試合なんですけど、
2年生の、
うん、もう2年のガチガチのレギュラーメンバーが出てる時に、うん、なぜか知らないけど、うん、俺だけ急に6番レフトタワーだって言われて、
お
急にですよ、
うん、
しかも結構大会前ぐらい大事な時期で、うん、でもう背番号とかかすりもしないような感じで、うん、僕は、先輩のトスバッティングとか手伝ってたんですよ、うん、そしたら急にレギュラーで呼ばれてめっちゃテンパって、うん、でテンパったままガチガチのまま打席立って、うん、で第1球相手が投げた球を頭の上のボールを僕1球目から行かないとっていう気持ちだけで大根切りで
こんなやつが野球やんなんでしょ、もうルールわからない外国人の人、
もうテニスのサードみたいな感じで
もうそんな練習したことないのに、
そう頭の上の球を
急に、
う
ん、打ち始めて、
打ちに行って、うん、で自打球が顔面に当たって
ありました。
で、
最高
です
ね。
口から血が噴き出して、あの、もう口元から、ね、6針ぐらい塗ったんですけど、
グレート歌舞伎みたいな。
こいつ、僕、その時、何度も言いますけど、僕審判だったんですよ。怪我してて。
ああ、そっかそっか。
小指骨折時期で。
おうおうおお。
顔面自打球の棒立ちで、そのまま地面に倒れ出して
そう、
僕だから多分意識飛んでるんです。
最高だな。
マジで意識飛んでて、で、目が覚めたら、うん、はっと思ってベンチ見たらみんな爆笑してるんですよ、
うん、一瞬気絶一瞬のやつね、
もう一瞬記憶飛んで、うんうん、
審判とあの手元にストライクボール の, あのカチカチがあるんですよ、
はいはいはい、
それで間違えないように、ね、で僕もうそのピッチャーの第一球ボールをカウントしてましたからね
やってたのに、
そしたらもうああ打ちに行ったと思って
でカウントとしてはストライクだからな
最高だな、上からのボブチャンチンのフックが来て、ロシアンフック来てすぐその場で倒れたんだ
そうそうそうフンクルの衝撃でで目開けたら爆笑で、そのまま救急車に搬送されて、
あそうなん
だ、で6針塗って、うん、で、うん、今僕の体にその時の影響がまだ残ってるんですけど、
どういう10年以上経ってます
そう、うん、どういうことかというと、うん、縫うっていうのは多分一回分かれてしまった皮膚同士を縫い合わせるから、うん、元々の、皮膚同士の始まり同士を縫うんじゃなくて、ちょっとだけ始まり同士を、何ですか、中に折り込まないと多分いけないと思うんですよ、
意味が、ああ余白みたいに、
余白みたいに、
なるほどなるほど、
で、うん、僕のこっちの、右側の右口角がそこ怪我した場所なんですけど、その内側に多分その皮膚の余りがあるんでしょうね、
うん、
僕ちょっとだけ、口の中から毛生えてくるんですよ、
は、
ちょっと刑事さん見てもらっていいです
か、こんな面白いことなんで今まで隠してたの、
いや別に言う話でもないかなと思って、ちょっと見てもらっていいですか、
生態ワニ先生と一緒でしょお前、口の中から、
はいはいはい、これ要は唇の、
唇よりちょっと中に生えてるの分かります、
おお、はいはい、生えてる、
いっぱい、
本当だ、
はい、
いや、いっぱい 敗っていう
2、3本
まあまあでも分かるぐらい、
うん、これがその時の遺恨がまだ心に残ってるわけよ。
これがどんどん増えてったらもうお前はもう白流すクジラかねや
になるんじゃない、お前こすんじゃない、これヒゲでこすみたいな、
オキオキアミとかを食べるようになるんで、お前
ヒゲが生えてんのな、
進化やし、
白流すクジラは何なの教えて、口の中にヒゲ
が生えてんの、
口の中に
クジラ系はだからヒゲと言われる、
それでなんか大きいのとか排除するわけ、
やばいな、じゃあ俺これで俺このまま死んで奇跡的に化石になって、うん、将来2000年後ぐらいに学者が発見されたら、うん、クジラと人間のハーフがいたんじゃないかみたいな、
もうあの進化の過程が見られるわけですよ、だから
変な学説を生み出す可能性がありますね、
そうそうそう、
いやでもす
ごいギネスに申請申請で来てますよ、
いやギネス、まあ、
だからなんか
何のギネスよ、
USB とか手に持って死なんとそのまま、お前おこのヒゲは高校学生時代に、
はいはい、
あの時代当たってこうなったやつですからっていう証拠を残したから間違った学説が流れるから、
いやなんで俺その後世のために USB 持って死なんといけんの、
いや口毛が生えてる人、口中毛だ、
口中毛、
口中毛、
汚そうだな、
またテレビの企画できそうですね、口中毛生えてる人、
いやいや俺ほんとに口中毛が生えてますから、
でも やっぱそんななるんすね、
それもっていいじカミソリとかで、
まあ、いや絶対
あそっか
口中大惨事になるじゃんT 字でやった場合
発明してもらったらカミソリの
口中毛クリーナー、
口中毛クリーナー、
うん、そうそう、
ブラジリアンワックス的な感じで、
あいいんじゃない、なんかそう、なんか鼻毛もねあるから、うん、鼻毛剃るやつも、
はいはい、
口中毛剃り剃り機もできるんじゃない、うん、
いや口中毛
脱毛行ったら
面白いよ、
俺これだけのために
マリアクリニック行ったら
いや
アーリーも出てる、
VIO どれですかねって言われて、いや口中毛なんですよっつって、
じゃあ O ですかね形的に O の、ね、
誰の顔面が O よっつって誰の顔面に O がある
の、縦にもできるからな、
口いやいや I もいけますよじゃないよ誰の顔面が IO よ
っつって、いやでも今年のテーマ的な決まったんじゃない、
テーマ
一人は口中毛人間と一人は指曲がってる人間、
いやいいじゃんこれは直
す、身体的に面白コンビが、
いやいや特徴にしてもシュールすぎるでしょ
どっちも同じ野球で痛めたパターンで、はいはい、こんなに人生背負ってるって面白いっすね、い
やもっと分かりやすくポップにアリンクリみたいに一人ザ・ウチナンチュ、一人もうアメリカ人みたいなコンビじゃなくて、いやあなたたちの特徴はって言われて僕たちね何でつかめて指折れてるんですよ、口の中に入ってるんですよ自己紹介になるか、
最高ですね、
漫才のつかみでハハハってなるでしょ、何口中毛ってい
や、
あと一個校内系の話、じゃあ今日
ああお願いします、
ほやほやのやつ
が、ほやほや校内話があればお前、
うん、なんか
口弱いな、口弱い、
今日ちょっと事務所寄ったんですよ、
うん、そ
したら代表に呼ばれて、お前大丈夫かと、うん、なんか酒飲んだ後みたいな顔してるけど、
うん、
いやそんなことないですよ、歯走れって言われて、
うん、
マジっすかあみたいな、もっと吹きかけるやつ、もうこの時点でもうめっちゃ書いてるよこの時点でもう大丈夫じゃないかも、
代表鼻もいいしな、
いきますよはーって言ったらタバコ臭って言われてなんかシンプルで傷ついたって
言われ
てふってやられて
千鳥さんのパターンじゃん、もう千鳥さんのただシンプルに息が臭いって
シンプルで傷ついたってすいませんすいません、
余計顔色悪くなるよ、そしたら自分たちの社長にね、
もちろんタバコ臭タバコ臭下が腐っとんじゃ
あまあ、気をつけましょう、本当にね、今からもう鍋のもうちょっと寒くなったさ、先週に比べたらまた、はいはいは
い、まあ、ちょっとですよ本当に、でも
だからなんかおでんとか鍋とかの季節もね、
あ
少しはあるはずなんで、
まあやけどの啓発で
口がね痛いともあんまり美味しいもんも食えないし、ね、
そうですね、ずっとブルーですよね、
はい、やけどね、
うん、
確かにこれは気をつけていただきたいと思います、
うん、
さあそれでは皆さんのメールもお待ちしております、
はい、
メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
ただいま
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア、沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎、ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように、
ありがとうございます。
さあ、それではこの時間はこの企画いきましょう。
はい、
ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
お願いします。
はい
はい、
こちら大人気4コマ漫画ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようという企画でございます。
当てますよ今日も。
はい、じゃあそれでは早速やっていきましょうか。
お願いします。
楽しみだ。
1コマ目、本日の朝刊ですね、サンゴちゃんが、テレビを見てますね、はい、そしたらテレビではキジムナーはおならやタコが苦手と。
おならもなんだ。
魚の目もじゃなかったですか。
魚の目は好物、
ね、好物
でおならやタコが苦手と、言っております。で2コマ目、そうなんだと、サンゴちゃんが言ってる時に、その後ろの方で新聞を読んでるお父さんがプリッと、片尻を浮かせます。
はいはいはいはい。
で3コマ目、気持ちよさそうな顔をしながらお父さんがプーッとおならをします、
うん、3コマ目、
はい
はい、
でサンゴちゃんがそのおならに気づきます、うん、4コマ目どうなるという
4コマ目、は
い、まあキジムナーは、うん、おならやタコが苦手という情報を得た後にすぐ近くで、うんうん、お父さんがおならをしてしまいましたと、
はいはいはい、
それに気づいたサンゴちゃんは4コマ目でどうするでしょうという。
サンゴちゃんはもうキジムナ大好きなんで、
はいはい、
言いなくなってほしくないから多分どっかに今近くにいるかもしれない、
はい、うん、
だからお父さんのおならを全部吸い込んだってい
う。なるほど、いいことだ
ね。え、
純粋
あ、何するお父ちゃんみたいな。
そうい
う逃げたらどうすんの。
なるほど、そういう子にキジムナは見えるんでしょうね、
うん、
純粋な子。そう
そうそう、違います。いや、
わかりました。
サンゴちゃんの心温かいところはいいですけど、はい、
逆にサンゴちゃんは俺はキジムナ嫌い派だと思う。
あ、なるほど。
だからお父さんのケツ穴にスダコをぶち込んで、
うん、もうこれが完璧だ。
そうそう、もう鬼に金棒だってケツにスダコだと。
で、スダコなめのおならが流れてくるから。
そうそう、でもキジムナはもう
地獄だな。
キジムナからしたら地獄です。
地獄だな。最強の
酸味もだな。
酸味もあるから目にしみるし。
これ多分キジムナじゃなくて人間にとっても地獄じゃない。
お父ちゃんが厳しいとこな。
そうそう、お父ちゃんにとっても地獄ですから。
なんでよっつったよ。
娘にスダコをケツ穴にぶち込まれたら、
うん、
たまったもんじゃないから。
なんかな、じゃあ、
うん、
まあ、全然キジムナーは伏線にも本当はなってなくて、
はいはい、
ただただお父さんのこのおならが臭すぎてサンゴちゃんがゲロを吐いてしまった。
全然
おらおらおらおらおらおら、
何も伏線も
何の伏線もない、
何もない、つながりが。
そこまで何も意味ないやつ。サンコマ漫画でいいよ。
おらおらおら。サンゴちゃんが悲しみの、今日は悲しみのね、4コマ漫画ということで、
ここで旧具志堅氏の俺さんが、
はい、
ツイキャスで新お父さん元気という、全く関係ないツイキャスを、
はい、
一回ねライブにも出てもらいましたけど、
うん、あ、そうかそうか、トークライブね、
はい、うん、じゃあどうですか、
なんかな、
じゃあ答えいきましょうか。
はい、
キジムナーはおならやタコが苦手というサンゴちゃんがテレビから情報を得て、うん、その情報を得た直後に近くでプーッとお父さんがおならをしてしまって、はい、4コマ目、
はい、
サンゴちゃんはプーッという音を聞いて、キジムナーさん逃げてと。
あ、
どこにいるかは分かりませんけど、
すごい、加藤ちゃんさんキジムナーに逃げてと言ったと。
あ、すげえ、
本当に
大当たり、
大ビンゴ、
は、本当に今俺が言う前に言ってた、
うん、言ってた。
加藤ちゃんさんがサンゴちゃん化になり始めてるね。サンゴちゃん化になり始めてる。
いや、なんで2回言ったば、
心がね、
ベンジャミンバトンか。
ベンジャミンバトンですね。
バトンですね、じゃないよ。違うでしょ。はい、
すげえ、すご
い
ですね、大正解ですね。
逃げてと言った、
はい、すごい、加藤茶さん大正解、
大正解、
うん、あ、じゃあこれはもう大正解ですね、うん、
今度会った時に口、
あ、
ね、
そうね、
口中毛ディープキスした
ら。あ、いいね、
俺の気を感じてくれ。
いや、俺それの場合加藤茶さんは俺の口中毛を吸うの。
交代し合ったの。
いや、なんで加藤ちゃんさんに口中毛生えてる程度は。
でもそうだな、口中毛見せるだけはしてよ、じゃあ記念に、う
ん、じゃあ大正解なんで口中毛を見せます。 大正解得点として。
いや
これどうすか、一応履いてますよね。
一応履いて
ないよな。たまになんかあれと思って歯ブラシしてる時とかになんか気づく程度で、
ブラシが、ブラシが刺さったとかじゃない。
いやいや、じゃあ
なるほど、
じゃあ白いだろ。
黒いの。
黒い黒い
黒いわけよ。だから
へ
え、ちゃんと普通の
して後で、
うん、だからちゃんとなんて言えば多分元々口角に入る予定だったヒゲが中に来てるってことでしょ。要は
ちょっと内側に曲げて塗って、
はいはい、
そのヒゲが生えて肉を突き破って内側に生え始めたんじゃない。
いや強さよ。や
多分そんなのよくあるよ。
涙の数だけ強くなれるよ。そしたら
ヒゲってやばい強いってよ。立川談志さんが昔言ってた20年ぐらい前に俺見に行った時に
ヒゲって強い、
ヒゲの生え、ヒゲの話、
そんな話してたんすか。
あいつら剃っても皮膚突き破ってくるからねっていう話してたんで。へえ、なんかまあそういうことですよ。見せてね、見せてよ。
喉チンゲではない。
いや、喉チンゲだったら俺、毎回なんか、おーって言ってるよ、俺。
毎回おーって言ってない。
いや、言ってる。喉チンゲゲも入ってるんだ、俺。喉チンゲ。はい、
なるほど。
ということで、
はい、
ガジュマルコンビニの4個目を当てようのコーナーでした。
ありがとうございま す。さあ、それでは行きましょう。目覚めよ刑事ジャージ世代。今日は、今日からはもう分けましょうね、メールと刑事ジャージ世代は。ちゃんとね。
了解です。
はい。
さあ、行きましょう。こちらですね。水曜オリジンアワーの皆さん、こんにちは。東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
ケイジャーさん、17日はお誕生日おめでとうございました。美味しいお酒召し上がれられましたかということで、確かにそうでしたね。
あ、そっか、17日お誕生日か。
そうなんですよ。
いいなの日だ。
そうそうそう。いや、いいなの日、そうそうそう。
これで、46になりますか
?46 ですね。
おめでとうございます。
すごい。46
ですよ。一気に53ぐらいまで行きたいんですけどね。
いや、なんで飛び級しようとしてんの。
来年ぐらいには本当に。
いや、逆に行きたいんだ。
ちょっともらったんですよ、干しぶどうみたいなやつ、ドライフルーツ持ってくるの忘れたんですよ。
これ誰からですか。
これ知り合いです。あの、僕が昔バイトしてたところ、昔あの唯一というか、
はい、
あのまあなんか内地行ってプレゼントがあるんでっつって、
はい、
ありがとうございます、ちょうどこの日にもらったんですよ。そしたらだ、俺の中でも誕生日プレゼントにします一応。
あ、そうかは分からないですね、相手からしたら。
はいはい、そうです。さあ、目覚めよ刑事ジャージ世代来てますね。
はい。
恵方巻きの上りがコンビニでひらひらしてますね。昔はかんぴょうは、家の畑で作ってましたよね。だったねー。かんぴょうを輪切りにして、剥き器で一周きれいに剥いて、竿に干して乾かしたよね。雨に降られると乾かしてるかんぴょうがオレンジ色になって人参を干してるみたいに見えるんだよねという人も手を挙げてはーいということで。
ええー。
いや、いないっすよ、そんな人。
かんぴょうって人。大根みたいなもんでしたっけ。
大根か。
ひょうたんっぽくなかった。
ひょうたん
みたいな。
ひょうたん。あ、
な、くびれてるわけじゃないんだけど。
まあ、ウリ
ですね。なんか、
ウリか。
でっかいのを。
ああ、なるほど。
なんかセットして。
株的な感じですか。
株か、そうか、セットして、なんかこのろくろみたいに勝手に回る機械で、
はいはいはい、
カッターかなんかを当ててブエーンって
見たことあります
ね。俺もテレビで見たんですけど、
かんぴょうが何かなんて考えたこともなかったな。かん
ぴょう漢字ですげえな。
干してでしか食えないんですかね。もう干してるやつしか見たことないじゃないですか、
ね、
確かに。
たくあんみたいになってるやつしか。
かんぴょうの缶は干すの缶ですか。
そうですね。
ぴょうってあるじゃない。
ぴょうは本当に何これ
あるじゃないですか。何でしたっけ。あ、ひょうたんのひょうじゃん。
本当だ、ひょうたんのひょうだ。
あ、そうなんだ。ひょうたんってこんな感じ。
あ、じゃあ本当の星ひょうたんなんだ、本当に。
ぽい感じだったんだよな。
ひょうたんのたんは壺みたいな意味ですか。
たんは、いや、あれは多分池みたいな意味じゃないかな。
とかひょうの形したそういうなんていうの、水筒みたいな。
ああ、そうだ、
なるほど、ね。
竜たんのたんと一緒だからね。シュリポン。
ああ
、さすが。ありがとうござい
ます。さすがっすね。まあまあでもかんぴょう沖縄持ってきたら食いそうじゃない。他の食い方で。なんかヘチマもそうでしょ。ヘチマとかも
スープに入れはしそうっすね。
あ、ね、だいたい、だいたいスープに入れたら美味しいんじゃないですか。
すごいな、庭かんぴょうは見たことないですね。
こんな自分たちで作るってえぐいな。まあまあ、さすが、さすがカタちゃんさんですね。
あ、そしてひょうたんのたん、りゅうたんのたんと全然違いましたね。
あ、そうなんだ。
はい、今調べたら恥ずかしい。
舌を噛み切ってもらって。
いや、
軽くよ。
すごいな、お前。いや、軽くよ。お前、下が見えの、軽くないハードル。下が見えのハードル。
あります、もっと情報。
ピ
ョン。壺って意味じゃないですか、タンって。
あー、なるほどね。
ほうほうほう。
壺とか。
まあでも、本当にそんな、
筒みたいな。
かんぴょうってでも。
あ、でも、ひょうたんのタンは、 竹冠に、単語の単で容器って意味があるらしいですね。
なるほど、は
い
は
い
はいはい、ほぼほぼ正解だな、うん、じゃあ
もう正解にしましょうい
や優しいな、うん、
エジプト情報来てますよ、
はい、
お土産はバザールで見てみよう、トップにミイラの人たちの上半身がつけてるボールペンとかいいんじゃないっていうことですけど、
どういうミイラ？
トップってなんですか？
カチカチするところですかね、ボールペンの。
なるほど。
上の部分？
ミイラの人たちの上半身が、
上半身、
はいはい、まあまあバストアップのミイラがボールペンの上になってると。あ、いいね、そんなポップなやつがあったら売れるんじゃない。あ、でもありそうだ、あるのかな。
バザールっていうのは何ですかね、市場のことですかね。
まあそうでしょ
う、うん、
ロールプレイングでは大体そうなってますから、ロールプレイングゲームでは
バザールドラクエ情報だ、
大体予想来てます。ダム 91.2% ショーの体重 46.7kg、 桃心先生が本日見られた動画2つ、ケイジャーさんのスンスのフォロワー147ではでは放送ちまってね、ということで
先週時点で159とは放送で言ってたんで、うん、減ってる予想なんですね。
あ、なるほどね。
はい、実際どうなんですか。
実際あの、
ね、僕
もう159の超横ばいで、先週も今週も159です。
もうこれ以上はないです。もう上限が見えてきたわけですね。
じゃあケイジャーさんの160取っちゃおうかな。
あ、いや
いや照れるな、
初めて見たリワンゲ
でも僕はまだ SNS 再開してないんですよ。
あ、
どうした方がいいのかな。
タイミング的なもん。
タイミングとしてはなんか謹慎明けですぐやってるイメージあるけどな。
なるほど。あ、そっから今時はもうそっから謝罪スタートもあるからね、なんとなく。
うん、
ある、
あると思いますよ。 あるかな。まあそれで発表みたいな、
まあ謝罪なり、 あるいは発表なり、いい発表なりもそっからスタートね、いろいろあるでしょ。
うん、なんかのライブきっかけとかで
完全にタイミングを逃したとか。
完全に逃してるな。
いや、まあまだでしょ、まだ大丈夫でしょ。
ライブの時にやれば、ま
あ、そうですね、気象転結の
ハイドモのすぐ後にハイドモつってやって、
コシーンつって
やってい
やいや、どこでやってれば
漫才やります。
いや変な戦い方するよ
さあ、ケージャー司令台来てます、
はい、
昔ガジャンクルス白い煙出す車走ってたよね、昔知らない人の車の屋根に登ってたよね、昔アゲナーに瓶投げるおじいたよね、救具しかしの俺でした、ということで、いや久しぶりに素晴らしい投稿じゃないですかこれ。
ガジャンクルス白い煙、
わからない、
分かんないですね、どういうことですか。
なんかこう数字道、細かい道、家の建物なんか入っていって、
は
あ、軽トラみたいの後ろからでっかい機械で煙が、もうあのな煙幕ぐらいのレベルで、地面が見えんくなるぐらい。
じゃあもう本当に殺虫剤、
殺虫剤
巻いてるってことですか。で
子供たちはそれを追っかけるという。
へ、
足元見えないんですよ本当に。これ真っ白なんですよ。
何これ、はもう本当にガジャンを殺すための煙幕なんですか。
じゃないですかね。要はだからまだそういう何でしたっけ、蚊に刺されてる病気あるじゃないですか、
マラリア的な、
はい、多分そういうのがまだ絶滅してない時期だったんじゃないですかね。沖縄とかも特に、うん、ガジャン以外でもあるのかな、シラミ系とかなんか髪の毛、
あ、なんかゴキブリやってほしいですけどね。
ああ、なるほどね。
嫌いなんで。
でもゴキブリはあれはなかなかむずいはずな。あ、前も言ったっけ、このあの職場の前の、排水溝からゴキブリが大量に出てきて死んだっていう話。そう、
なんで、ね、
これあの多分ですよ、うん、隣とかどこかで、うん、多分排水溝にゴキブリ多いから殺虫剤ぶちまいてるんですよ。
あ、なるほど、
力強いやつ、
うん、
そしたら生命力ゴキブリ強いから、
うん、
もう近くの逃げ場に流
なるほど
探して、と隣のところまで逃げていって、うんうん、排水溝から飛び出したけどそのまま死んじゃって、
なるほど、
結果俺なんか店の前ゴキブリの死骸だらけになるってい う, う
わ、なるほどね、
やり返してやればいいのに
これを逆にまた怒り込んで、
なるほど、
あのでも最悪でしたね、
うん、国際通りでもあそこ平和通りやばいらしいね。
あ、結構
マンホール来たらもうやばいらしいって言ってた
よ。いると思いますよ、うん、あっちはまさに僕の職場もそこだったんで、
うん、そうね、
はい、
ということで、
はい、
大丈夫ですか、
うん、車の上に遊んでたと、車の上に登って遊んでた、
これは多分でやんちゃな人たちじゃないですかね、
はあ、
多分で、
で瓶投げるおじいっていうのは、
うん、これアントニーですね。
あ、アントニーか、
これ間違いないですね、アントニーっていう、
アントニーいつも忘れるんですよねこれ。
ハーフがいたんですよ、アントニーっていうハーフが、
瓶投げる、ハーフ、ハーフなんですねハーフは走るでしょアントニーってあだ名じゃなかったんだ
いや、わかんない、
に僕の地元ではケンジって言って、うん、ケンジは元気玉を投げることができるんです、うん、元気玉お願いって言ったらあーってどこからパワーを集めて元気玉を投げるっていうケンジが
いいっすね。
これ初ケンジ情報で、
うん、うちの地元には、うん、足の速い春巻きと足は遅いけど刃物を持ってるナスビって言われました、ね、
いつもの定説の
おそらく、うん、前は T シャツだったけど、今ノースリーブなってるような服を着てました。ヨーヨーヨーのナスビーは。
あ、最近も、はい、まだいるんだ。
最近わかんないです。わかんないですけど。
ちょい最近ね。
刃物持ってましたね。
まだ持ってるんだ。
刃物持ってましたね。恐ろし
い。名前だけ聞けばね、美味しそうなんですけどね、いつも。
まあそうですね。春巻きとナスビーは。
最高ですよね。
おっとまだ来てますよ。あ違うな。あ以上ですかね。
はい、
うん、でもいっぱい来てますんで、はい、もしかしたら中にあるかもしれませんので、はいはい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして、こちら、水曜の3人さん、大城くまさん、リスナーの皆さん、こんにちは。
こんにちは、
はい、昨日空港からモノレールに乗ったのですが、モノレールのレールにも制限速度の表示があり少し驚きました。車で言えば地面に速度制限、うん、40km とか書かれてますね、うん、モノレールは全て電気制御ではないんですね、うん、ちょっとした発見&驚きでした。その後元ハピナー派元三越がのれん街としてスタートしたので2回目のお邪魔してきました、はいはいはい、新しいお店で美味しいビールや日本酒をたっぷりうさがりましたよ、うん、ラジオネーム食安さんですと、
あ、
いただいております。
ハピナー派、ね、さんやってますね。
そう、今のれん街っていう居酒屋とかが1階にいっぱい集まっていて、
いいっすね、盛り上がって。
そう、朝4時までやってるわけよ。
マジで、
めっちゃ人いますよ。
すごい、
そう、なんなら今日も行こうかなと思って。
内地のなんか企業さんですかね、なんかあっちこっちにあるみたいですね。そんな数はないけど、そういう、
ああ、
それこそ屋台村みたいな、
そう
の感じか。
で、屋台村は、夜の12時には多分、閉まるぐらいの感じだと思うんですけど、
は
い
は
い
は
い、
それこそはしごできるんだ。
そう、こっちは室内だから、うん、まあ、元三越で室内じゃないですか、うん、だからもう朝4時までやっても
確かに
特に迷惑にもならないしっていう。
面白そうですね、そういうのね。
そう、モノレールもちゃんと、そして
確かに、
ね、自動制御ではないと、
うん
うん、
まあ、それがいいんじゃない。だ多分どのコーナーとかここの直線は全部覚えきれないさ、一応、
はい、
で、
はい、
一律何キロっていうのも多分ないと思うんで、ま、うん、コンピューター制御されてるのか分からんけど、一応手動になった場合の、
うん、
そのためのね、なんか速度制限の標識、
はいはい、
あっていいかなと思うけど。でも初めて聞きましたね、俺も。見たことないですね、内地でも。
モノレール、
モノレール乗ってもそんなあるのかな。沖縄だけかな。
だったらでも確かにもう完全に無人の。
あ、もうありましたね、
やつもありますよね。うんうん、あれはモノレールじゃなくてポートライナーとかやつだったかな。
荷物運ぶためってこと。
いや、もう人間が乗ってるけど、もう普通に無人で走ってるみたいな。
ああ、なるほど。運転手がいないと
か。そうそうそう、うん。からだったかな。
ちょっと問題になって一回去年だったっけ、
はい。
人乗って試し運転手してまた完全無人なりませんでしたっけ。
ああ、
その一部地域っていうか、
へ、
多分ですけど。で、
またちょっとだけ変わるんですけど、うん、最近のテレビであれ見ました。この那覇空港発、羽田着の飛行機が2011年ぐらいに、宙吊り、運転になってたっていう。
なんかなんとかニュースみたいな。
そうそう、
逆さになって
衝撃ニュースみたい な、
僕まずそんな事件あったんだっていう。まず2011年ってそんなに昔でもないじゃないですか、
うん、
で一応まあ結果として全員乗客助かったっていうことなんで、まあ、そのテレビにもできてると思うんですけど、うん、でその宙吊りになった原因がマジかぐらいの原因なんですけど、うん、機長が、トイレに行きましたと、
うん、
で副機長はもちろん残ってるじゃないですか、
うん、
で機長が戻ろうとしたら、うん、まあ、ドアは絶対に中からじゃないと開けれないようになってるらしいんですよ、うん、
はい、
あのテロ事件以来2011年の 9.11 以来だから中からしか開けれないけど、
うん、
機長が開けて開けてって言ってるけど全然開かずにそのまま宙吊り運転になったっていうことなんですけど、その理由が、あの副機長がこのドアを開けるときにこのなんていうのかな、例えばコンロとかカチカチカチってやるようなつまみを回すタイプで なんか扉を開けるらしいんですけど、うん、
つまみ取れちゃった、
つまみ取れちゃったじゃない、いやつまみ取れちゃったじゃない、耳大きくなっちゃったみたいな、
ガスがションで、ガスが入ってなかった、
いやいやコロじゃないんです、
火ついちゃった、
いや火ついちゃった、いや火ついちゃった、バカじゃない、
副機長の心に火がついちゃった、
いやなんでよ、
俺が機長だ、
精神
だ、いやあいつは入れねえって、そうそうそう、カチカチやってる途中にバカじゃないの、コロと間違えて火ついちゃって心に、違うこの回すのとこの機体を傾きを調整するやつがどっちも同じようなこの操作のボタンなんですよ、うんうんうん、見た目が、
あでコックピットについてるんだ、そのつまみが、
そうっす、だからドアを開けようと思ったらその機体を傾けるやつを開けようとしたけどドアがなかなか開かないから、うん、あれ全然開かないなっつって、うんうん、もう一回ひねる、にゃんとまた6秒の2セットをひねったらしいんですよ、それでそのままふーって機体が傾いて
やばいな、
はあ、でもうそれからまたちょっと焦って運転しようとして、そこもまたちょっと悪影響で、またマイナス方向負のス
ロップスパイラル、もう一回ひねればいいわけじゃないんだ、
うん、俺も一瞬思ったけどなんかその機長
は焦るでしょうね、
テンポって急にデンジャーデンジャーみたいになって、うん、っていうことらしいんですよ、でそのつまみの位置が旧型の飛行機と新型の飛行機で変わってて、昔だったらドアのひねりがついてた部分に、うん、その機体の傾ける操作がついているみたいなのとかも相まって、だから飛行機って簡単な話、人の意向でこんなに簡単にできるんだと思って、
まあ確かにね、
それちょっとビビりましたね、
手動なるとそうなりますよね、それは、
うん、
なるほど
っていう、
あれも言いますよね、よく有名な話で機長と副機長食べるもの変えるとかね、
は言いますよ、ああなるほど、
あ
どっちがお腹壊してもいい
よ、なるほどね、
はあはあ、なるほどなるほど、
あまあいろいろなんかあるんでしょうね、そのルールが、
うん、へえ、はい、ということで
よかった、無事でよかったよ、
よかったですね、はい、こちらは食安さんでした、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、続きましてこちら、シンさん、シュリノスキさん、ケイジャジさん、こんにちは、青葉です、
どうも、ありがとうございます、
目指せ令和世代ですかね、
お、はいはい、
フォロワー数ケイジャーさん逆転と、
お
おお、そして、アイスに納豆をかける時代が来ると、うん、
へ
で、PS 自分の部屋にあるネパール募金代、先週は 16,391 円から、うん、今週は 16,790 円に増加、
お
募金中間発表には驚いたと、
いやありがとうございます、
ね、ネパール募金も今、
うん、
10を
10ぐらいいってるんじゃないかなっていう話でね、
食通おじさんのところにも置いてたじゃないですか、
はいはい、
先週行ったら結構入ってました
よ、
ガチャガチャガチャってなりました
よ、おーすげえ、入れてくれる人いるんだ、
すごいことなってますよ、ね、本当に
これもまた引き続き、うん、ちょっといろいろ作戦考えてね、
はい、
やっていきましょう、
はい、
アイスに納豆をかける時代が来るっていうのは、うん、多分あれですかね、トルコ風アイスを自分で作る方法みたいので、アイスに納豆のネバネバを入れたらトルコ風アイスになるみたいなのを、昔なんか深夜番組かなんかで見たことあるんですよ、
なるほど、
それのことを言っているのか、
なるほど、
完全青葉さんオリジナルなのか、
でピスタチオアイスとかがあるぐらいですからね、
お何それ
ピスタチオって豆でしょ、
うん、
あれが入ったアイス、
へえ、まんま
結構有名じゃないですか、
初めて聞いた、
へ
食感的にってことかな、
まあ、なんですかね、まあ、豆が入ってても、ま豆大福とかやっぱデザートにあるぐらいですか、
ね、なるほど、
あでもピスタチオだったらなんか食感も塩味もあるし、うん、なんかアイスに合いそうな感じもするけど、うん、カシューナッツ的な感じで
アイスに
アイス、ね、
いやいや、あかけてないでしょ別に
アイスウォーって言って
た、いやアイスウォーって言ってたもん死に寄せてるやし、はい、ということで青葉さんありがとうございます、
ありがとうございます、う
ん、
食ってみよう、早速
納豆合うんすかね、いや嘘でしょ、ね、
いやもう食ってみよう、そのまま食ってみようかな、
いえ納豆大好きだけど、うん、アイスにはかけてないでしょ、こちら、お晩です、センダリーナです、今日は久しぶりに聞いてますよ、
ありがとうございます、
しかも生で聞いてますと、おお、ありがとうございます、がしかしセンダリーナさんは気づいてしまった、
はい、
FM那覇のホームページトップ画面の右上、うん、Now Waiting となっていることを、ほ、トップ画面の右上 Now Waiting になってます、
多分シンガしかわからないんじゃないですか、
どういうこと、
多分ウェイティングだと思うんですが、うん、ウチナイエゴなんですかねと、
なるほど、
あはあ、
ホームページ、
あホームページか、
うん、
ホームページの右上が Now Waiting になってるところはどういうことかな、多分なんかそういう表記の間違いがあったんですかね、 ちょっと後から確認してみますね、さて暖冬が続いてこたつをいつ出そうか迷いますね、しんさんはハゲハゲになったようですが、
ハゲハゲってすごい言い方、
大城くまさんは冬毛になってますか、今日大城さんちょっとねいらっしゃらないんですよね、それから国分寺の加藤ちゃんさんへ伝言お願いします。
例の
加藤ちゃんさん、お晩です。仙台リーナです。今日霊源寺へ行ってアマオタルト食べました。昨年末から出ていたのですが、今日ようやく食べることができました。それからボルケーノという新しいケーキも出てますよ。今度食べたら報告しますね。では今日のダムと体重が当たりますようにと。これも加藤ちゃんさんに、ね、あのメールで送った方が早いんじゃないかっていうのを前から言ってるんですけど、メールを伝って伝言するんですよ仙台リーナさんは。
ボルケーノって何でしたっけ。
ボルケーノっていうケーキ、
火山、火山ですよ、
ね、火山。
ああそっか、ボルケーノ
噴火系か、噴火
情熱的な。
だからもう今イチゴがすごいってこと、もしかしたら。じゃあ
イチゴ何々っていっぱいありますよね、コンビニでも。
確かによく言ってるの
はイチゴがすごいんでしょうね。
もしかしたら取れすぎてるんじゃないですか、もしかしたら。
ああなるほど、いろんなね、
消費者いんだ。
うん、わかんないけど毎年こんなにやってるこの時期。どこ行ってもイチゴイチゴって言ってる気がするな。
冬はイチゴのイメージありますけどね。
あ、やってるんか。
イチゴ大福とかも出るじゃないですか、なんか物産展とかで。冬のイメージはありますね。
食いてえな
ー。いやーね、ボルケーノもいいですね。
食いてえな、万代さん。
いや、直接おねだりすんな。で、その仙台リーナさんの、
はい、
予想ですね。ダムの貯水率 93.1%、
はい、
仙台リーナさんが受けたマッサージ1時間、今日手術した猫2頭、残りの TNR の猫の頭数1頭、早く TNR 終わらせたいよと。プレゼントは背の高い眼鏡を似合う男性のお休み前のマッサージ希望です、優しめだと助かりますと。マッサージもいいですね。1時間完璧じゃないですか。
TNR もラスト1頭ということで、いやー、ご苦労さんですよ。これ
はでもね、いつに向けての頭数なのかっていうのはあるんですか ね、まあ、ね、1週間になんか区切りがあるのかとか、まあ、その団体によってなんかあるんでしょうね。さあそれでは続きまして、つともです、
はいはい、
日曜日の子供新聞にドラえもん連載50年の特集してましたね。でもアニメは内地と比べて10年遅かったよねと。10年も遅かったんだ。僕が、子供の時は3ヶ月ぐらい遅れてましたけどね。
ああなるほど。
漫画と、いやこのアニメ、放送されてるアニメ自体が
内地ではこの3ヶ月前ですよってこと。
あれはなんで遅れてたんですかね。ドラえもんに関しては多分、テレビ朝日だからっていうことですかね。朝日の番組が起きなかったから
一国道システムを利用したんじゃないですか。もう
一国道、いや一応じゃあ目では見えてるやし、
遅れて、ね、システムを利用して、
後から違う回に昔の音声が聞こえてきて、ボロい YouTube みたいに。
なんでってね、まあまあでもだいぶ今でも遅れてるのあるさ、1ヶ月前に放送したやつですとか。
ああはいはい、まあ外番
組要はもうか買うもんだから、
はいはい、
だからそういうことなんじゃないですか。1ヶ月前の安くなったから今、まあ、かあのモデルチェンジしたから1ヶ月前の買ってから放送しよう沖縄でみたいな形じゃないですか、テレビ局さん、
まあ、実写放送じゃないからっていう、ことですね。僕岡山に小3の時住んでて、
はいはい、ありましたね、そういえば岡山
で引っ越してきて沖縄来た最初の3ヶ月ぐらいは、あのいろいろ知ってるからヒーローみたいになってましたよ。
なるほど、はあ、そういうことだ。
なんか教科書とかも進んでるんですよ。
そうなんだ。
音楽のなんか授業とかも、なんかみんなが今から覚える曲なんか俺歌えるから、あすげえみたいな。
まあ、歌える
っつった。夏が来れば思い出す遥かな大勢遠い空。おお、なんで知ってんの。
その当時のクラスメイトみんな音痴だったはず
ね。だからね、
幼少期のそのお前の、
子供の時は音痴とかないでしょ、子供の時は、元気であればいいみたいな。
知ってはいるけど歌えるっていう言い方はちょっとまたね。
いや子供の時はいいの、下手な絵なんてないんだから、子供にとって。
遥かな大勢だった？
遥かな大
勢。これいつ習うのこれ？
小3の時に。
あ、そうな
の。習った記憶ありますよ。
そうなの。
はい、あ。
っていうね。スーパースターだ。それもね。
スーパースター、3ヶ月スーパースターじゃ。さあそれで続きまして、親愛なる隣人両家ですペチペチペチ。
ありがとうございます。あ、そうね。さっき言ったんですけどね。
カンピョーの、さっきの漢字についてのレスポンスですね。はいはいはい、カンピョーの表はウリって意味ですよ。
ああそうなんだ、
なんです、ね、
ちなみにかんぴょうは夕顔の実です。
夕顔側からな、俺
朝顔はあるけど夕顔ってのもあるんだ。
そういうの
花がじゃあ朝顔っぽいやつですよね。
へ
でしょうね。じゃあ
しかもこのかんぴょうの、あなるほどね、ウリって意味なんだ。確かに 1票2票の票の票編の右がウリっていう感じでカンピョの票を作ってますね。
なるほど、
はあ、なるほど、勉強になりました。
ユ
ウガオってのもあるんだ、また初めて知ったな。それでは続きましてこちら、新戸助さんにスンス有名代表ケージャーさん、
はい、
うん、こんばんは。
こんばんは。
お疲れ様です。お笑いカレー大好きわらばです。
あ、どうも
です。
ありがとうございます。
今年2020年も一番大好きなオリジンお笑いライブ貴重点結見に行きます。
ありがとうございます。
今週土曜日オリジンライブで新生新戸助さん、新生新さん、超お久しぶりにお会いできるの楽しみにしております、
う
ん、ケージャーさんお誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
ケージャーさん、新戸助さん、今週土曜日オリジンライブ頑張ってください、はい、では今週土曜日にお話よろしくお願いしますと。
はい、あ、
確かに久々に会うの楽しみです ね、
ね、まあ、第4土曜日、はい、毎月オリジンライブやっておりまして、今月が今週土曜日、
うん、
はい、7時からオリジンライブが天仏ホールで1500円でやってますんでね、
うん、
はい、ぜひお願いしたいと思います。
ぜひ来てください。
新戸助としては8月ぶりでシンが復帰するというね、
うん、
ことになっておりますんでお願いしたいと思います、はい、
お願いします。
もうピン芸人としてもう大解放ね。
いや、もうピン芸人としてケイジャーさんからプレッシャーをかけられると思う。もう大丈夫かピン芸人。誰も助けてくれよ。
一人っきりだぜみたいな。もう一人っきりだぜみたいな。
まあね、はい、というプレッシャーからも解放されね、
よかったですね、
伸び伸びやっていきたいと思いますので、
よかった、
お願いしたいと思います。
よろしくお願いします、
はい、それではケイジャーさんの、発表いきましょうか。
じゃあ本日の沖縄のダムの貯水率92.1%。
はい、おい、ということで、あ、残念ですね。91.1 で来た加藤ちゃんさんと、93で来た千田里奈さんですかね。あ、93.1 で来た千田里奈さん。
あ、惜しいっすね。
千一はなんとなく合ってたんだ。
最近雨降ってましたからね。
そうなんですよ。少しピッと上がっちゃったっていうね。
うん、なるほど。
ということで、
はい、
体重はね、ちょっと今保留しましょう。
あら、
今日はちょっと来てないんですよ、体重が。
あ、最近ちょっと怠け気味ですね。
最近ちょっと怠けてるのか、
はい、
もしくはえぐいぐらい痩せてるから戻しに行ってんのか。
いや、あの、これ以上痩せるってあります？翔が
0.6 前後でやっぱり発表しないと彼も納得がいかないと思うんで、 46.6 前後で。
どのプライドだば。
また来週はできるでしょう、発表。
はい、
はい、
よろしくお願いしますということで。
はい、よろしくお願いします。
今、うるま市で、
はいはい、
まあ、俗に言う親父狩りがちょっと頻発してる感じがするんですよ。今
あんま聞かないですけどね。
要は新聞に何ヶ月か前、去年ぐらい、なんか一度、まあ、暴行みたいな、
はいはいはい、
襲われて、
はい、
やられたみたいな、石川っていうところで。
おー、
まあ、言ったら親父狩りみたいな
だ
った
んです。金銭も。
だから俺の遠い知り合いが、
はいはい、
最近やあった目、その目にあったっつって、まあ、二人組に。まあ、でもどうにか大丈夫だったみたいなんですけど、反撃して、
反撃したんですね。
反撃して一人を逃げていったから、もう大丈夫だったみたいな。
はいはい、
だこういうちっちゃいのも多分もう警察沙汰になってないんで、なんかあっちこっちであるらしいんでね、やばいっすよ。
これも注意喚起の意味で、
うるま市がやばいのか。
はい、
だからもうどうにかこれをラジオとかテレビでバンバンこう行って啓発活動して、
はい、はい、これはもう行っていかないといけ
ないね。俺はだからもうどっちかっつったらもう呪いをかけてるんですよ、俺の呪いを。
いや、メンタル面で行こうとしてんだ。
こんなやつはもうスカトロンみたいな目にあって、その日一日不機嫌な状態になってやれみたいな。いや、
不機嫌じゃ済まないでしょ。スカトロンにあったら
もううんこ踏みかけられる、いろんな、
ね、あ、そういう意味、
うん、そういう呪いをかけ始めてるんですよ。
いや、またスカトロの呪いってあるんだ。
一人に並んで帰ろうぜみたいに。だ、二人はもう酒癖半端ないから一気にやられるんですよ。だから、
あ、俺なんかもう、もう30歳ですから親父狩りの対象になってる
んですよ。もしかしたら親父狩りか若者狩りかでやられるんですよ。
はあはあ、
だからもうタクシーで帰るよとか、数字道行くのよとか、
は
い、あと一人になるのよとか、
はいはい、
やばいですよ。だから
あれで大体はどういうターゲットにされるのは、酔っ払いなのかひょろい人なのか何なんですかね。
一応僕が知ってるのは大体そういう繁華街なんで、夜の、
はいはい、
まあ、酒に酔ってるとかじゃないかな。ま
あ、気も大きくなるしみたいなところもあるんです
かね。可能性がね。
はあ、なるほど、
うん、
でおじさんもおじさんで
だね、どの、でも一人俺のさっき知ってるっていう、遠い知ってるのは、まず、なかなか見た目もやばいやつなんで、なんでこんなやつを襲ったんかがよくわからない。
ごつい人
ってこと？ごついし。
確かに沖縄のおじさんって大体怖いですけどね、見た目。滑覆もいいし、まあ、デブーだけど。
集団だったらそんなのも関係ないんだろうな。
うん、ああ、まあ確かにな。
ね、 なんかそういうのがあるんで、ね、
なるほど、これはちょっと調査していかなきゃいけないですね。
対策して
だってあんなね、那覇から遠征行ってる悪もんかもしれないですね。そしたら
あーそうね、
地元が地元ではやらないんじゃないですか。だってみんな顔見知りとかじゃないですか。
詳しいな、
わかんないですけど。
お前まさか、
いやいや一番やらなさそうでしょう、ね、
まさか口の中毛マンかな。
中毛マンだよ。中毛マンではあるよ俺は。はい、ということで今週土曜日なんなん中毛マンではあるよ。今週土曜日ライブやってますっていうのはケイジャーさんの、ね、ツイッターやってます、
はい、あやりましたよ、ね、さっき送りました。
新作ついてやってますんで皆さん
ぜひ。もう一つごっついのやりますから、
はい、いいねリツイートもお願いします、フォローもお願いします。
はい、
はい、ということで皆さんまた来週生放送でお会いしましょう、
はい、
水曜オリジンアワー、お相手は
しん
と
すけしんと
しんとすけしゅりのすけと
ケイジャージでした。ありがとうございました。